おはようございます。2016年8月29日月曜日6時5分になりました。この土日はね、結構涼しくなって、エアコンが2日続けて全然動いてません。多分今日も動かないんじゃないかな。結構涼しいような、かなり気温が下がるような予報になってたんで、いやはやこんなに涼しくなると本当ね楽なんですけど、なんか土日はですね、今までの暑かったのの疲れがどっと出たのか、ほとんど何もせず寝てたような土日になりましたけども、まあね、そういうこともありますね。さてさて、いかがでしょうか。涼しくなってきて、まあただ一方で台風がねえらいこっちゃになってきてますんで、ぜひ、気をつけてください。特に通勤のね時間帯とか、またあちこち出張とかねなってる人は、本当その飛行機が飛ばないとか新幹線が動かないとかなりますん で近場でもね、公共交通機関止まったりしますんで、今回強烈な台風になってますんで、常に天気予報を見て、でそれと絶対無理しないようにね、日本人は本当に妙なとこで無理して会社の忠誠心みたいな変なものを発揮しようとするんですが、そんなの本当二の次ですからね。まずは身の安全を確保することが第一なんで、無理してねそんなのやってで怪我したりなんかなったら、そんなもん会社が保証してくれるわけがないので、変なこと言いますけど本当そうなんですよね。現実的にはその本人の判断でしないと、そんなの別になんていうのかな、長いこう人生の中で考えたら、そんなの1日2日でどうこうつうのはおかしいので、本当そこはねよく考えて行動した方がいいと思います。さてですね、今日はIT メディアから、Uber より一歩先に、というかこれはいいのか、すみません、何を言ってん、世界初の自動運転タクシー公開実験、アメリカ新興企業がシンガポールで開始ということで、読み間違えてしまったんですけど、実は Uber がアメリカのピッツバーグで、ロボットタクシーというか自動運転のタクシーの公道での実験をやると発表してたんですけども、それが実験が開始されるよりも先にですね、アメリカのベンチャー企業、ヌートノミーっていう会社、ちょっとねこれすごい読みにくい綴りというか、多分ヌートノミーって言ってましたけど、なんか英語のやつを見ると、ヌートノミーっていう、会社がですね、シンガポールでもう開始しました。自動運転の車だから完全に自動運転なんで、スマホでですね読んで、そうするとその自動運転のタクシーが来て、で乗り込んで、目的地まで行ってくれるということなんですね。まあ、スマホで全部指示するみたいなんですけども、で実験中は無料で利用できるらしいんですが、ただまあ実験なので、エンジニアが運転席に座っていて、そのいろんなデータをこうね、取ったりとか、あと万が一の時のためにそのエンジニアが対応するような形になってるそうです。まあね、別に自動運転どうのこうのというのプログラムのトラブルとかね、メカニカル的なトラブルとか、そういうことが起きるとも起きないとも限らないので、まあそういう状態になっているそうです。いや、なかなか面白い実験がついにスタートしたなと思いますけども、まあこういうのがね、もうあれよあれよという間に動き出してるし、日本はね、何かと規制がきつくてですね、なかなかこういう実験って行動ではできないんですけども、まあね、一部の人たちがそういうのをもっとやったらいいんじゃないのみたいな言い方もあるんですが、確かに規制がきついっていうのは問題ではあるんですけども、ただね、一方で、やったらいいかって言ったら、それによってこう事故が起きたり、なんかあった時に、なかなかそれをね、受け入れない、その大きな事故はあれですけども、そのちょっとしたね、 事故で、まあ、その自動運転の車がなんかガードレールこすっただとか、そういうことに関してもそのギャギャギャギャ言い出す人たちも出てくるので、果たしてそれがどうなのかなっていうのは微妙なところにありますよね。でそれと日本の場合はあまりにも道路事情が貧弱なので、今ね、自転車の事故とかすごい増えてるじゃないですか。自転車と自動車の接触事故だとか、結局そういうものって道路のインフラが全然整備されてない部分がやっぱり問題で、そういうところがこう整備されてないうちに自動運転 の, その実証実験とかあまりこうやってしまうと問題ばっかりがいっぱい出てきて、結局なんか対応しきれないっていうねことになってしまう可能性があるんですよね。でだからそこら辺のことをこうちょっと考えて、いかないといけないので、あまりその慌ててこうやるっていうのはちょっと状況が違いすぎると。でね、道路状況を見ても歩道のないとこなんてまだまだ日本に道路そんなの歩道のない道路いっぱいあるし、で、ね、場所によってセンターラインだってちゃんと引かれてないような狭い道もありますよね。そんなところって自動運転の車で走るってすごい難しいんですよ。道路の真ん中走っちゃうんですよ、どうしたって。そういうことが起きうるんで、そういうのを考えるとどのようにやるのかってのはよく考えないといけないと思うんですよね。だからそういう環境がいろんな環境があってこう考えないといけないところで、また日本の場合はなんだかんだ言っても公共交通機関がいっぱいあるし、でそのローカルな地方行けば地方行くほど道路環境が整ってないので自動運転って本当難しいんですよ。ね、ちょっとローカルな方、まあここの京丹波町なんかもそうですけども、なんか行くと本当その歩道なんてないところ、ない国道であっても歩道のないところなんていっぱいあるし、で夏になればねこのシーズンなんか道路脇の草がボボになって伸びてくるのとかいっぱいありますから、そんなところ自動運転の車が行こうとすると障害物があるって判断して避けようとしますよね。でそうすると対向車線にはみ出すことになりかねないし、その辺とかどう判断するのか。でまた鹿とかイノシシとか本当道路出てきますから、そういうなのとかもねこう考えないといけないし、いろんな要素がやっぱり複雑な要素がいっぱいあるので、そうするとですね、やっぱりその道路整備の方を先に考えていかないといけないんじゃないかなっていう気がするんですよね。でちょうどその日本なんかは高度成長期にできた道路、高速道路やらトンネルやらいろんなものが今老朽化して作り替えなきゃいけない時期に来てるんで、そしたらですね、本当その10年先20年先を考えて自動運転カーのことを考えてどんな道路をデザインすればいいのかっていうところをしっかりこう考えて今から準備すべきじゃないのかなと。多少その遅れたとしても自動運転カーがすごい走りやすい道を作っていくっていうこと、でまた人間が使いやすい、で自転車とかバイクとかもなくならないと思うんで、そういうなのもこう走りやすい道で、自動運転カーも走りやすい道っていうのをどう整備するのかって、そこをねしっかり議論した方が、インフラをこう考えるっていう、その自動車ばっかりに言ってるんですけど、社会として全体のソリューションとして捉えるっていうことが今本当重要なんじゃないかなと思うんですよね。そもそも欧米なんかその車社会でこう考えてるところとか多いので、そういうところの道路環境の中でこうね自動運転カーが動き出すのも、それよりもっと先に行った場合のその自動運転カーが走り回ってる中でのふさわしい道路環境ってどうなのっていうのをしっかり議論して今からデザインする、日本もそういうところにこう行かないといけないんじゃないかなってね、そんなことを思ったりしてます。さて、今日月曜日ですね。で、台風、最初にも言いましたけど、台風がね、もう、迷走してるやつが、どこどう来るのか分かんないんで、本当その、十分、 気象情報とかねチェックして、で決して無理しないように、本当に無理やりね行ってね、その電車が止まるか動くかどうかわからないのに行って駅が大混雑するっていう、それ本当ねどうしようもないことなんで、でだからもうそんなのね最初から鼻からもう休むとかって決めて、もうね休んでていいんじゃないのって私なんかすごく思う人なんですけど、そこでね変な無理して妙なトラブルに巻き込まれたりとか、家に帰ることもできない、会社に行くこともできないっていう、その中間のところで足止め食らっちゃった場合には本当ねどうにもならないですからね。でそこにもってなんか大規模な停電が起きたりとか断水したりとか、水が溢れてどうにもこうにも動けなくなるとかになってしまうとほんと最悪なので、ぜひですねそこはよく考えてどういうなのがベストなのか、本当に1日2日の話でそれでがね1ヶ月が続くとかいう話じゃないので、ぜひそういうことはよく考えた方がいいんじゃないかなと私は思います。そういうことで、まあね、何をどうするかっていうのは本当いろんな意味でいろんなところで優先順位ってよく考えないといけないなと思いますけれども、なんのこっちゃ、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。